もしもし。
あ、はい。
はい、テレフォン人事相談です。最初に年齢を教えてください。
57歳。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
主人は60歳で、仕事の都合で別居です。
お子さんは？
3人です。
そのお子さんと4人で暮らしてるの？
いえ、一番上の長女、29歳は都会にいます。
はい。
27歳、長男、都会にいます。
はい。
で、今、私と同居しているのが、次女、23歳。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
長男のことで相談なんですけども。
27歳ってさっきおっしゃいました。はい。はい、
17歳の時に、
はい、
アスペルガー症候群という診断を受けまして、で、
はい、
正常者の境界型だということを言われて、
はい、
障害者手帳も取らなかったんですが、
はい、
本人の意思で専門学校を入れて卒業し就職もさせたんですが、
はい、
その後今に至るまで10年間仕事を転々としてしまってまして、
はい、
今現在無職なんです、
はい、
電話代やら税金の滞納をしてマルチ商法にはまってしまってて、
はい、
借金が総額40万超えるぐらいなんですけども、はい、それをどうしていこうかという話なんです、
はい、仕事を転々とするのはどのぐらい転々としてたんですか？
一つの仕事が長くて2年ちょっとぐらいで、
はい、
5つ6つぐらいかな、私の分かる範囲で、はい、
仕事をしなくなったということは何、うん、引きこもりの状
態？いえ、そうではなくて、ちょうど姉も同じ都会にいまして、
はい、
その姉の知人の紹介で、
うん、
アルバイトはしてたんですけども、
はい
はい、そのお店ももう閉めるっていうような話があって、
はい、
辞めざるを得なくって、
はい、
生活ももう破綻してきてるのが見えてたので、
はい、
姉が今一緒に暮らし始めてくれています。
本人はそうすると家にずっといるわけですよね？
そうなんですが、今現在は発達障害の支援センターというところを紹介されて行ってたり、
はいはい、
ハローワークのそういう枠のところに相談に行ってたり、
はい、
障害者手帳を取った方がいいだろうということで、
はい、
クリニックも受診に行ったりと、ここ2週間ぐらいは動いている状況なんです、
うんうんうん、それで、はい、今日のあなたの相談というのはどういうことですか？
支払い能力もない、
はい、
判断能力にも欠けるような。
判断能力に欠けるっていうのは具体的にはどういうことですか？
姉と一緒に暮らすにあたってマルチ商法をやめましょうとかいろいろルール決めたらしいんですよ、
はい、
ですが隠れてそのマルチ商法まだやっていて、問い詰めたらばそれは僕は商品いいものだから買いたいんだと、
はい、
ということなんです。それで困ってるのがどうやって支払っていくかの目処も立たないのに、それになんかこう洗脳されてるような感じなんですよね、
はいはい、
でその支払いに関して今後を考えて成年後見人とか考えた方がいいのかなって思ってたんですが、
はい、
次女の意見は破産宣告っていう手があるんじゃないのっていうことも言われ、
はい、ね、はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
成年後見っていう制度ですけども、心身喪失の状況、これが後見です。それからもう少し軽度で補佐、
はい、
より軽度で補助、
はい、
という仕組みはあるのですが、
はい、
まあ、それはトライされる意味はあると思いますよ。おっしゃるようにご本人が変なところへ手を出した時にそこを遮断するような手立てがないかという意味では後見を考えるというのはそれは一つの手ではあるんですよね。手ではあるんだけれども、はい、後見制度っていうのは判断能力の状態を実際に医師が診断をして、
はい、
でおそらくね、本来の後見は無理だと思います。普通に日常生活は営めてるから。だから補佐か 補助かという形がありうるかどうかっていうのは、これは診断を受けてみないとわからないんですね。病気に起因すると思われる部分がかなり強いのであれば、
はい、
それを検討される意味はあるかもしれません、
はい、
それから次女の方がおっしゃってる破産ですけども、
はい、
これはねお話を聞いてる限りではあんまり意味ないですよ。
あ、そうなん
です、うん、っていうのはね、破産っていうのはどういう制度かっていうと、
はい、
負債がまあ多くなりすぎて、
はい、
自己資産でカバーしきれない、あるいは自己資産が全然ないのに借金付けになっていると、そういう人についてリスタートする機会を与えるという制度でしてね、破産そのものは一旦そこで仕切って何も資産がなければもう同時廃止で終わりで、資産があれば完済人を選んで配当する、でそのこと自体には意味がなくて、個人の場合は同時に免責制度っていうのがあって、免責利不可になるような事由がない限り免責が下りて、要するにそこで破産開始決定時点での債務が一切平たく言えばチャラにしてしまうという制度なんですよ。で、免責のことについて言えば、息子さんの場合一応分かった上でやったとしても、その判断能力に欠けるところがあって借財を負ってということであれば、免責はもらえるかもしれないけども、
うん、
そこでもらってもその後ね、また同じことを始めれば、
そうなんです、
同じことなんですよ。本来の破産の制度の寄ってきたるゆえんっていうのは、仕事をやる中で事業に失敗をしてしまって、うん、法人なりをして自分も代表者で保証債務を抱えてしまって、やっぱりうまく事業が回転しなくて失敗して借財が多くなって、にっちもさっちもいかなくなった、でそれで人生終わり、じゃああまりにもかわいそうだということで、リスタートの機会を与えようということで一般手仕舞いをして、悪意で何かをやったとかそういうことでなければ、そこで一旦チャラにしてリセットをしてあげて、経済的にチャンスを与える、そういうための本来制度なんです。だけどそれはね、リセットをさせてあげるっていうだけの話で、リセット後はご本人が同じことをすれば、一遍破産宣告を受けて免責を取ったらですね、
はい、
その次同じことをやったときに、明確に決まってるわけじゃないけども、まあ3年4年後にもっぺん同じように、じゃあ破産で免責でなんて、そういうことは許してもらえないですから、
うん、
そうするとお母様の件について言うと、
はい、
次女の方がおっしゃってる破産っていうのは、当面今抱えてる借金、まあそれがどれぐらいの金額かちょっとよくわかりませんけど、それをリセットすることはできるかもしれないけど、根本的な解決には全然ならないですよ。
破産宣告したときに、
うん、
その後のペナルティっていうか、
ペナルティっていうのはないです。
あ、ないんですか、
うん、破産という制度自体が今申し上げたように、はい、経済活動、ね、はい、その人の経済的な問題についてそういうリセットの機会を与えるという限度ですから、戸籍に乗るとか、
はい、
それ以外のペナルティ的なものが出てくるということはないですよ。ただあれですよ、一定の資格を取るときに、その資格の欠格要件になったりとか、そういうことはあったりはしますけどもね。例えば事業者で破産をして免責を取ったとしますね、
はい、
だけど新たに経済活動を普通に生活しなきゃいけませんから、やっていくのは全然構わないんですよ。ただね、例えば事業を再度スタートしようとしたときに、金融機関だとかそういうところが例えば融資の相手にしないとかね、事実上ね、当座を開けないとかね、そういう問題は事実上の問題としては出てきますよ。だからあくまでその経済活動の範囲内の問題ですから、今のお母様の言ってらっしゃる話の中では、破産をさせるなんていうのは全然意味のない話ですよ。だって特にそのマルチっておっしゃってるけど、何かにはまってしまって、裁判所がそういうことをやってくれたからって性格変わらないですから。
そうですね。
ね、生活態度をどうさせるかっていう問題だと思う。
そうですね。
はい、今、支援センターにも行っておられて、
はい、
自分なりに自覚は
あります。
あるわけね。
今、ここに来て、やっと自分にはコミュニケーションが取れなくて、仕事が続かなかったとか、
うん、
高校時代ちょっといじめられて、
うん、
面倒に寝かされたりいろいろされてたのが後で分かったんですけど、
うん、
そういうのがあって実家の方には高校時代いじめられた人がいるしトラウマとかいろいろ言われてしまうと、うん、なんか戻ってきて引きこもりになられたら困るなっていうのが一番先に頭に浮かぶんですね、
うん、
で今長女と暮らしてて長女の友達と結構今心を開けて話せて、うんやっとこう落ち着いて一般的な若者みたいな雰囲気で過ごせているもんだから、
うん、
無理に実家の方に帰ってきてっていうのもどうかなっていうことで今長女にお願いして、
うん、
暮らし始めてるんです、
うん、
ただその長女ももう29歳なのでそろそろ結婚も考えなきゃいけないしっていうことで
その
後一人でまた判断をできないというか騙されやすいところがあるの で、
それとそのマルチの問題は、
はい、
本人はそこは癌として譲らんの
洗脳されてるようにこの商品はいいものだから僕は続けたい、うん、
あのよくったってね自分で支払い能力があるんだったらいいんだけれども、
う
ん、
そこ
のところをもう根気よく話すしかないよね、
うん、
そこは説得して分からせること に時間をかけるしかないよね。
そうですね。
うん、はい。で、簡単に破産なんて全然意味のない話ですよ。
はい。そうですね。
とりあえずちょっと私が言えることはそういうことなんで、加藤先生にお返ししますね。
今、いろんな心の問題を抱え込んでいる若者たちっていうのは大変多くて、
はい、
引きこもりになるとこれは大変ですよ。軽症の場合でも発達障害の支援センターに行くなんていうことそのことがもうできないんですよ。支援センターに行くっていうことはもうそのレベルから考えるとああもうかなり心理的に健康って言っちゃおかしいんですけど比較としてはねもう引きこもった場合には一緒にここに行きなさいって言ってその支援センターの前まで行っても支援センターに入れないんですよね。でハローワークも行っているということなんですよ。
すべて姉が手配して、
うん、だからそこなんですよ。
姉が動いて、
うん、ここに行きなさいって動いて場所を教えて出かけてもまずそこの前まで行ってやっぱり行きたくないって帰ってきちゃう、
うん、
もうちょっと深刻になるとお姉さんがここに行きなさいって言ってもお姉さんとの話すらもうできない、
うん、
引きこもりになるとそう簡単に治るもんではもうないです、う
ん、それが怖いんですが、
ね、うん。だけど今そうなってないのに、うん、なんかそういうようにどんどんどんどんあなたが怖がって追い込んでいくっていうことのないように注意しなきゃいけないんでしょうね。そのお姉さんと協力しながら、はい、それで家に帰るのは嫌だと言いながらそれでお姉さんとの友達の心を開くようなことになったって言ったらそっちの方を大切にすることですよね。まだやっていこうという気持ちを周りが応援するという、
はい、
そこが大切ですよね。
はい、
解決を焦らないことです、
はい、
だってこれだけのことが17歳の頃からいろいろあってこれだけのことになったわけですから、
はい、
ここまでになる過程があるわけですから、
うん、
そのこうなってしまった過程のことをよく考えてあげてください。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
全ての結果には過程があります。